不思議ラジオ金沢座の石山です。
石上です。
こんにちは。
こんにちは。
今日はですね、11月の、29日ですね。
29日、はい、はい、
で、
年末ですよ。
まあ、正直この音源をいつ流すか分かりません。
もうとっとと流しちゃってください。
そうかい。 OK。
まあ石原さんも忙しいんでね。
もう2017年かも、これが世に出るの。
そうかもしれない。
だってさ、ランキングをさ、年末取るとしたらさ、
すぐ出したいよね。
出したいよね、
うん、
そんなに時間経ったら、
うん、
何のこっちゃ分かんなくなっちゃうから。
確かに。
だからこれ後回しになるかもしれないから、
うん、
まああんまり時事ネタとかでもないんだけどさ。
そうね。
まあ時事ネタの話しますか。
あ、そうだね。
なんだそれ。
思い出した。
あ、何を？
時事ネタ。
あ、言ってみて。
いい？
うん。
カストロ議長が死んでしまいました。
まあ、すげえ時事ネタじゃん。
でしょ。
この間までキューバ行ってたから。
そうなのよ。
カストロ議長。
これで本当に
あんた殺したんじゃないだろうね。
そんな会えるわけないでしょうが。でも、
うん、
そのやってたね映画に、
うん、
カストロも出てくるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。
へ、
だから
因縁感じちゃうね。
なんかすごくなんか時代を感じたというか、
うん、
今なんつうのキューバで、
うん、
このカストロが生きてた最後の年に、
うん、あ、言ってたわけ、
映画を撮ってたっていう、そのこの映画の、
うん、
なんかこう
持ってる感、
持ってる感がちょっとあるなとは思いましたね。
なるほど。
でこれで本当にキューバの歴史が本当に変わる。
そっか。
本当に なんつうの、変わる前の最後の年だっては言われてましたけど、
うん、
まさかそのカストロ議長が死んでしまうなんていうことが起こるとは、
うん、
まあ90歳でしたからね、いつ行ってもおかしくなかったと思いますけど、
うん、ドナルド・トランプもあのキューバとの国交をもう一回断絶するとか言ってる。
あいつね、歴史ね見てないよ。
本当に。経営目線だからね。
そうそう、なんかその独裁者だとか言ってるけど、うん、すごい愛されてるし、
うん、
あの人がいなかったらそのいわゆる昔のキューバから出せなかったからね、
うん、
そういう意味では、まあ、いろいろありますよ、キューバ人から見たら、
うん、
その鎖国っぽくしすぎちゃって、
うん、
みんな貧乏だけどね。だから
でもだからこそ守られてきた
ものもあるし、そうそう、ものもあるから、その一概にああいうトランプさんのね言い方とか非常に良くないなと思いましたけど、うん、
あいつ多分何も知らないもんね。
何も知らないあいつ。だ、経済的なさ鎖国みたいのしてたから、
うん、
それで一方的に言ってるだけでさ、
うん、え、今日何カストロの話なの。
知らせ。
あ、そうっすか。
自信だって言われたから。
ああ、俺も無茶ぶりが過ぎたか。
そう言ってたからさ、
うん、
ちょ、意外と出てきちゃったから、
うん、
思いが、
ああ、
思いが。
OK。 今日何の話するかっていうとさ、
うん、え、何、
うん、
雑談じゃないの、
フリートークですよ、
はい、
と、
はい、
ね、
ですね、はい、
で、まあ、あの肩の力抜きましてね、もともと見たことないですけど、
はい、そうですね、うん、全く入ってませんよ、
はい、
僕に関して。
あの、はい、ホライゾンゼロドーンですよ。
意外な意外なネタ来ましたね、石原さん。
まあ、ゲームの話なんですけど、
そうです、ね、
2017年、俺ね、
うん、
ゲーム離れこそもう加速してますけど、
うんうん、
YouTube で、
うん、
アップカミングゲームスって打ち込んで、
うんうん、
まあ、あの今後期待のゲームの画像とか見るのは結構好きなんです。
あ、そう、見てたの。じゃ
あ, あの、まあ、最近ね、
うん、
でこの、まあ、矢にメンツ、このタイトルですよ、
うんうん、
外国のゲームでしょ。
あのゴリラゲームズっていう、
うん、
っていうところが開発してて、あの今まで作ったゲームはさ、
うん、
あの、あ、名前で忘れでした。
いいんじゃね。
な
んか忍者セオリーっぽい感じだったけど、違う
違う、 FPS、 まあプレステでしか出せない FPS、 なんだっけ、キルゾーン、
キルゾーン
シリーズを作ってる会社なんですよ。でキルゾーンってね、うん、まあまあまあ、まあ、
まあ売れてるじゃん、
まあ、まあまあな感じなんだよ。
あれ韓国なの。
いや、アメリカだと思う、
うん、
多分、
うん、
まあまあな感じなんで、
まあ、続編も出てるしね。
そうそうそうそう、だから、うん、もう俺なんかでプレス4で出たやつ買ったんですけどね、
うん、
クリアしなかったけど、まあまあ面白いんで、ちょっと最初はねすごい気になったんですよね、このゲーム、
ホライゾンゼロドーン、
うん、あの 要はオープンワールドのモンハンだって言われてて、
うんうん、でもさなんかさそのモンスターが機械っていうのが、
う
ん、
そう
なんかいい感じだよね。なんかさ
いいねあのゾイドを連想させるよ。
ああなるほどね、
うん、
いやなんかさ、
うん、
村の外に出たらさモンスターがいるのってさ、うん、まあ普通ありえないわけじゃない、うん、現実世界に置き換えると、うん、でも機械が発達しすぎて機械の方が自分たちで自分たちを作るようになって、うん、で人間の居場所が狭くなって、うん、あの見たら結構でもさ人間をさ積極的に襲うでもなく、
うんうんうん、
機械はより動物化していくというかさいうのってなんかあってもおかしくないかもと思い始めると途端にあの PV が面白そうに見えて
る、うん、プレイ動画とか見た？
見た見た。結構面白そう。
結構面白そうだよね。
まあ、よじ登ってって、うん、まあジャックしちゃえばこっちのもんになるみたいな感じなんだけど、でもなんか小気味もいいし、アクションもね、うんうん、でなんかやってて面白そうなゲームだなと思って。
俺一個気に入らないのはさ、うん、なんかあの女性キャラクターの造形があんま良くないなと思ってんだよ。
うん、なんかそうだね。
あの可愛くないし、
うん、なんかあれっぽくない？なんかあの
何
プレステ3が出た時に最初の頃出てた、うん、それこそ忍者セオリーのさ、
ああ
なんかあったじゃんそういうゲーム、
ヘブンリーソード、
ヘブンリーソード、うんうん、覚えてるなこんなもん、ね、
あれ面白かった。
なんかああいう世界観っぽくない？なんか
まあそうだね、
女性デザインが
ちょっと
アジアっぽいというか、
まあちょっとだけどね、
うん、
入ってるっちゃ入ってるね。そういうゲームっていつもあんまり売れないんだよ
ね。そうだ、
なぜか。
でもこれ結構力入れてるんでしょ。
うん、入れてると思う、
うん、
まあソニーも相当結構もう 5年ぐらい作ってるって言ってたから、う
ん、はい。
忍者セオリーといえば、
うん、
ヘブンリーソード出たんで、
はい、
ちょっと思い出しちゃったんです
けど、エンスレーブド、
まあ、それもやったんですけど、はい、非常につまんなかったですモーションがダメでした
いつかのゲームの途方に入れてたもん、
あの孫悟空、孫悟空をモチーフにした、
うん、
ちょっと意欲的すぎたそれじゃなくて、
はいはい、
今も絶賛作ってるのが、うん、ヘルブレイドっていう、
あれそれ面白そうだった。
あ、
見た見た
見た見た、
うん、なんか剣劇アクションなんだけど、
そうそうそうそう
みたいなやつ。
要はヘブンリーソードの続編じゃねえかって言われてて、要はヘブンリーでしょ
に対してヘルだから、
ヘルだから
あんなゲーム誰も覚えてないんじゃないか
あんなゲームって結構いいせ、よかったよ。
あ、そうだったっけ。
悪くないんだけど、うん、ちょっとね、
ちょっと突飛すぎた、
突飛すぎちゃったね。グラフィック画よすげえよかった、
ね、よかったよね、
うん、あのプレス3買った頃にすごい満足させてくれたね、
うんうん、確かに
センスも惜しいんだよな。
惜しいんだよね。
もうちょっとゲーム性がこう良ければね。
同時期にフォークスソウルっていうゲーム俺やっちゃってさ。
フォークスソウルってなんだっけ。
あのジョジョのスタンドみたいなのが出せるみたいなやつなんでね。
それクソなやつじゃない？
まあまあクソ
だまあまあクソだってねあれでしょ、岡本さんが作ってるじゃない。
あ、そうかもしれない。
懐かしい、あったね、そんなゲーム
あとまあ純ちゃんがこの間、うん、E3 の話の時にいろいろなゲームの名前出してくれて、
うん、
まあそれの時に話したやつ俺もまあ YouTube で見てみた的なとこがあって、
うんうんうん、何見た？
Days Gone。
あ、 Days Gone ね、
非常に面白そう、う
ん、面白そうでしょ、
うん、
あの PV がまたうまかったんだよね。
そうだね、
うん、
あのゾンビに、大量のゾンビに追われるやつなんだけど、多分それだけじゃないゲームっぽい感じがすごい出てて、
うん、あのプレイ画面っぽいんだけど、
うん、
まあ、ちょっと若干操作されてる。
そうだね、
まあ、ラストオブアースの時みたいな感じ。
はいはいはい、うん、あとゴッドオブウォーの新作も
見た。
面白そうだった。
面白そうだったでしょ、
うん、なんかねやりたい感じ、
やりたい感じだったでしょ。
前のやつよりもやりたい感じが、
うん、あのいわゆるアクションじゃなくて、はいはい、サードまあ、うん、TPS 視点になったやつが非常に、
けどゴッドオブウォーっぽいしね。
そうそうそう、でもなんかあの息子らしきやつを連れてるのが、
うんうん、
あ、なんか あれ全然違うっていう。
そうだね、なんかこう息子を守らなきゃいけないっていうのも出てくるじゃん。
そうそうそう、
なんか息子に弓当てられちゃったりとかさあの息子感いいよね。
いいよね、
なんかね、息子よって言いたくなる。
そうそう、
父の背を見て育つのじゃって。
いや面白そうだったでしょ。
あれ主人公なんて人なんだっけ。
ヘラクレスじゃなくて、
なんだっけ、
ハ
ンムラビさんじゃなくて、
ヘ
カトスさんじゃなくて、
あそんなでも近い、
なんかね、クレイトス、
クレイトスだ。
だからさ途中でクレイトス死んで、
うん、
息子が主人公になるんじゃない。
あるかもね、
なんかね、
スイッチあるかもね、
スイッチあるかも。で親父の背を見て育つという、で親父は息子を逃がすために犠牲になる的なさ。
あ、それいいじゃないですか。
いいよね、もう絶対燃える展開じゃん。
ね、ああなるほど、
うん。
他は？
あとステイトオブディケイ、ディコイ2。
俺それ言ってないと思う、多分
言ってないけど、なんか面白そうだった。
どんなやつ？
まあゾンビが出てきて。
ゾンビ？
うん、なんか PV では割ともうそのゾンビの世界に慣れてる男女みたいのが車で旅してて、ガソリンスタンド行って車に給油してる時に襲われるんだけど、軽くあしらうみたいな。で遠くの方に閃光が見えて、よし行くかみたいな感じで行くっていう PV なんだけど、なんかね、なんと言えばいいのか分かんないけど面白そうだった。でもほら、ゾンビの世界のオープンワールドで生き抜くゲームってたくさんあるわけじゃん。
そうだね。
だからそのうちの一つなんだと思うけど、なんかねちょっとやってみたさがあったね。なんかカジュアルな感じがして、でもなんかあの、カプコンが作ってるゾンビのゲームあるじゃん、
デッドライジング。
あ、デッドライジング、ああいうのともちょっとまたちょっと違うような、もっとアメリカっぽい感じ。
あれはなんかちょっとコミカルな、
ちょっとね、
コメディ路線になってるから。今4出るんですよ次。
はいはいはい、
あの1の主人公が、になってね。
ああ、なんか日本っぽいよね。
まあなんか日本っぽいんだけど、まあ売れてるからいいんじゃない。
まあね、
うん、
売れてるから続編作れるわけ
です。そうそうそう、海外で当たってるっていうことはいいことですよ、まあ、非常に。
あとね、面白そうではないんだけど、なんかへんてこなのがいっぱい出てきて、エコーってやつとか、まあ、じゃあ純ちゃん知らないと思うんで、もう、俺も説明がうまくできそうもないので、さらっと言いますけど、あとプレイっていうゲームと、
プレイは3かなんか、
え？
FPS じゃない、プレイ
って。 FPS のなんか変なゲームっぽい感じ。
プレイって多分 Xbox とかでも1、2ぐらい出てんじゃないかな。
へえ、そうな
の。なんか結構グロいやつ、
グロい系。あとスコーン、
知らない。
なんかあのエイリアンのデザインしたギーガーって人いるじゃん、なんかあの人の世界観みたいな感じの中でやる FPS みたいなやつ。あと13日の金曜日のゲームもできるでしょ、フライデース
13
スっていう。
で、
自分がジェイソンになってあの若者たち殺していくゲームらしいんだけど、
全然聞かないな
あと同じような系統でラストイヤーっていう、
私も知らない。
それもなんかスプラッタ系みたいな。
全部そんな系統だね。
そういうのしか調べてないの。
やりたいの？
まあやりたくないとは言わないよねあとはね、
俺知ってんだよ。
え？
こっそりモダンオフェア3とかやってんの知ってんだぞ割と
最近。キャンペーンクリアしとこうかなと思って。
割と知ってんだぞ、
うん、
買ったんだろ。
何を？
モダンオフェア3買ったんだろ。
あ、それはかなり前だよ。
あ、そうなの。
うん、まだそれほど冷めやらぬ頃に。
あ、
で最近さ、YouTube で、ウォッチドックス2のプロモーションプレイ動画みたいのがあって、UBI ソフトがやってる YouTube のチャンネル、あれニコニコのチャンネルなのかな、
何本か見てるよ。
あ、本当、
うん、
私 の, あの好きなエレキコミックの今立さんがやってて、
ウォッチドックス、
そうで電波組インクのなんとかっていう女の子と一緒にやってるんだけど、
あ、そういう番組があるんだ。
そうみたいね。そこに音じゃさんがゲストで出てきて、
あ、
一緒に3人でやってるんだけど、すごい面白かった、ね。なんかウォッチドックスってさ結構鳴り物入りで出て、1って割と売れたの、なんか微妙だったね。
いや結構売れた。
そうなんだ、
うん、
2はなんかもう GTA 化っていうぐらいいろいろできるじゃん。
そうだね、サンフランシスコ舞台でね、で黒人のさ、今時の
ハッカーが、
はいはいは
い、だからミスターロボットみたいな話。
そうだね、
なんか面白そう。
面白そうだね、
うん、
やってみたいんだけど、うん、オープンワールドはもう何本も手出すとえらいことになるんでいやでもやりたいな。あっちは前の主人公よりさ、なんかちょっと
なんかいいよね。
いいんだよね、その今風で。
協力ミッションみたいなのもいっぱいある
ん
だ
し、
良さそうだ。
わかるわかる、やり、ウォッチドックスやりたいね。そういえばあれだよね、UBI といえばアサシンクリード、映画化しますね。
あ、そうみたいですね。
あ
んなの映画にして面白いのかな、
ね、
うん、
だって大体ゲームの映画化ってさ
あ、よくないね。
よくないのよ。
なんか今まであったストリートファイターとかそういうこと。
あ、いや、バイオハザード。
あ、よくない、ね、
そうだし。あ、でもあれはまあまあ、
あれはサイレントヒル。
そう、サイレントヒルはまあまあ
よ。あれは面白いし、ショーン・ビン出てるよ、
あれ。ショーン・ビン出たっけ。
サイレントヒルでしょ、ショーン・ビン出てる。
出てたっけ、
うん、あとラダ・ミッチェルでしょ、女優さん。あのほら、
分かんない、
僕たちの好きなさ、なんだっけ、あの
何、
あいつ出てるやつ、トリプル X のさ、人なんだっけ。
あー、
エクストリーム的な人。
分かるよ。 あ、ぼ、ハゲの、ハゲ
の。ハゲの人。
あ、わかるよ。
あれのシリーズあるじゃん。
うん。あ、わかった。SF でしょ
SF のピッチブラック。
ピッチブラック。
ピッチブラックの主人公の女の子が、サイレントヒルのお母さん役だ。
あ、そうな
の。あの人に、あの、ホラー映画ばっか出てて、基本的に殺される役ばっかりなんだけど、の旦那がショーン・ビンで、ショーン・ビンが、あの、最後まで死なない数少ない映画の人。あ、ネタバレしちゃった。
ネタバレじゃない。
死なないネタバレしちゃった。
ほら。まあ、ドロード・オブ・ザ・リングでも死ぬからね。
そうですね。
あ、でもゲーム・オブ・スローンズでは死なないでしょ。
そうです。
ゲームオブスローンズのショーン・ビーンは結構いい、
はい、いいでしょ。
渋い、
いいよね。
初めていいと思った。
嘘。あの名作ジュピターでもよかったでしょ。
ジュピター見てるでしょ。ジュピターってあれ、あの、あっちのジュピター、
そう、ウォシャウスキー、
ウォシャウスキーの方のジュピター、
そう、
もう一本のジュピター知らないけど、ドラマかそれ。
わかんないけど、
いいんだ名作。
どの話だっけ。
だジュピターのショーン・ビーンがいいんでしょ。
いいよ。
本当か。
嘘です。
だよね。
あのジュピターっていう映画に関していい部分は一つもないです。
両方女になっちゃった兄弟で有名な、
確かに、
オシャンスキー兄弟、
うん、あの子可愛いけどね。ミラクニスは、
ミラクニス好きだよね。
ミラクニス大好き。
お苦手なんだよ、あの
ミラクニス。でも便所掃除してる役なの最初。
最高だね。
似合わなすぎるだろ。
それちょっといい、ちょっと燃えるね、それね。
そこ燃えるのかよ。
あ、すいません。
でも今見るとあの映画さ、
うん、
ちょっとなんていうの、カイル・マクラクランが出てたさ、
うん、
あれデビッド・リンチのデューン砂の惑星あるじゃん、
うんうん、
ちょっとあれっぽいとこもあって、工夫すればもっと面白くできそうなんだけどね、まあ、砂の惑星自体がどうなのかって話もある。
ちょっと見てないから壮大にしすぎちゃったの、そういうわけで。
そんな感じがする。
でもなんかウォシャウスキー兄弟のバカさが出てる感じがし、なんとなく予告編から垣間見れたんだけど、
まあ出てもいいんだけどね、バカさなんて。クラウドアトラスは結構良かったの、
ね、クラウドアトラス良かったよね、
うん、
あんまりヒットしなかった、
ね、何の反応もなかったね、誰からも。
良かったよね、
クラウドアトラス。良かったよ、
うんうん、
あの年確か俺ランキングの4位とか
なんか入れてた気がする、うん、
良かったんだけどね。でさ、ランキングの話出たんだけどさ、
うん、
ランキングが迫ってくるとさ、
うん、
いや、では年末が迫ってくるとなんかポッドキャストでさ、ランキングやるんじゃないかと思って、うん、なるべく今年の映画を駆け込みで見るようにしてるじゃない。
そうだね。
そんなことない。
まあまああるよ、
実際ある。
うん、
やっぱこうちょっと無理して映画館行ったりとか、さっきもさ、まあこれすごい、この配信がさ多分年末とかじゃなくてもう来年とか出すから、
うんうん、
ごちゃごちゃしてると思いますけど、
うん、
まあジャック・リーチャーとかさ、
あーそうか、もう今年だもん
ね、見たいんだよね。アウトロ
ー、これ見たん、飛行機の中で確か見たんだけど。
え、ジャック・リーチャー、
うん、
あ、そう、面白くなかった。
飛行機の中だったからなと。
まあね、
うん、
でも監督はワンと変わってんだよね多分ね。脚本かなんかには入ってると思うけど。
あ、そうなんだ。
なんとかマッカーシーみたいな名
前。
アンドリュー・マッカーシーだったかな、ちょっと忘れたけど。あの売り方もさ、
うんうん、
なんかやだよね、続編って分かんないように売るみたいなやつ。
そうね。
だって一作目さ、ジャック・リーチャーっていうタイトルだったのにアウトローって言って売ったわけじゃん、うん、
あれジャック・リーチャーなんて
今回はジャック・リーチャーネバー・ゴー・バックみたいなタイトルだから、
あそっか、
続編っていう匂わせない上に、まあ、ジャック・リーチャーに戻したみたいな。
あ、
戻しつつなんか付け足したみたいな。
日本がやらしい、
やらしいよね。
ねえ、もうアウトローで統一すればいいのよね。
そうだよね、アウトロー2で ね、誰も見に行かねえな、それ。
行かねえな。ちょっとタイトル読むのがある。
ちなみにちょっと聞いていい、
うん、
今回はあの人出るんですか。
え、
ドイツ三大監督の、
ドイツ三大監督、
アギーレ神の怒り、そしてフィッツカラルドでおなじみの、
うんうんうん、
ベルナ・ヘルツ奥さんは今回は出るんですか。
ちょっと待って、
はい、
俺に聞いてんの。わかんない。
だって機内で見たんでしょ。
え、
機内で見たんでしょ。
何を。
ジャック・リーチャーネバーゴーバック。
見てない
の。見てないの。
ジャック、前作を見た。
アウトロー見たのか。
そう、アウトロー見たの。
面白かったでしょ。
だから、
うん、
もう一回見たいな。
あ、
だからあいつが出てんじゃん。あいつって言い方は変ですけど、あのゴーンガールのさ、
あ、ロザムンド・パイク。
ロザムンド・パイクが
エロいじゃないですか。
だなと思いながら見たんだよ。なんでこいつ普通に、ああ何、エロい、エロい
まあ、キャリーフィッシャーみたいなもんでしょ。
ちょっと別次元に行っちゃった
ブス。でもあの人はあれでしょ、ボンドガールでしょ。
何の
デイアナザーデイだっけ。
そうだったっけ。
ワールドイズイナフか。ワールドイズイナフ、
どれが。
ワールドイズナットイナフか。
誰が。
だから ロザモンドパイクがさ、元ボンドガール。
ワールズエンドじゃなくて。
ワールズエンドも出てたけど、
うん、まあいいや、
まあいいやね、
うん、ロザモンドパイクの話
はいいや、
いいですよ、
うん、
はい、
どうしようか。まだ20分しか経ってないよ。
あとね、じゃあ、
うんうんうん、
なんかあるかな。
あ、そうだ、小栗浩平先生の真の棘をこの間見たんですよ。
あ、見た。
その話をね、どっかで挟みたいなと思ってた、うん、
どうでした。
いやー、なんていうかね、
うん、
すごい
すごいでしょ。
松坂慶子すごい。
なんかね、語りづらいんですけど、
うんうん、非常に確かに確かに、
うん、なんかさ、
うん、
舞台っぽくなかった。
いや、舞台っぽいよね。
ね、非常に舞台っぽくて、カメラアングルとかもさ、
うん、
多分それすごい意識してる。
あれ舞台でしょでさ、
うん、
ちょっと待ってね、俺あれそれに関してはちょっと感想を書いたので。
これね、
うん、
月と言いつつも、
うん、覚えてない。
ここ何年もあんま見てないんで。
ああ、
最初とかどうなのか忘れちゃってる、
うん、あの最初さ、
うんうん、
あの男の人だ、何さんだったっ
け。
岸辺一徳と松坂慶子のさ、うん、なんか別れるだ別れないだの話から始まるじゃん、
うんう
ん、あっちじゃないよ、松坂慶子が死ぬとか言い出してるんだ、
うん、
で、あ、これ胸さんで聞いてる人多分何も分かってないと思うけど、
うん、
小栗浩平監督の、
何年ぐらいじゃない、
何年ぐらいの映画なんだろう。
80年代かな、あれ90年代かな。
80年代だね多分ね、
うん、
の、まあ夫婦の話、
うん、夫婦の話なんだけどなんかその口調とか芝居がものすごくこう感情込めない
芝居、そうだよね、淡々とな
んで、その
特に岸辺さんの淡々とさが、ね、
そう、ストーリー云々っていうよりかなんかこう、うん、
雰囲気、
うん、
原作になってる小説がそういう感じなのかな。
いやどうだろうね。
なんかさ、岸辺さんがさ、
うん、
お前どうしても死ぬというのかみたいな、
うんうんうん、
そしたらさ、あなたにお前などと言ってほしくありませんって言うんだよね。
そうそうそう、
その感じがすごいなんかさ、あのそのなんか会話だけで、うん、この夫婦が今までどういうやり取りをしてきたのかっていうのがすごくなんかこう伝わってくるというかさ、
うん、なんかなんかね、
すごい背筋が凍るような、
なんかそのストーリー云々っていうか、なんかその戦争とかのさ、
うん、
話も入ってくるじゃない、ちょっと、
うん、ちょっと入ってくる、
ね、入ってくる。
あれもともと2人で奄美大島かなんかに行って、
うんうん、
で東京出てきてるんだよね。
あ、そうだったっけ。
確か
そんな設定だったっ
け。多分ね。いやほら、実際あの原作のさ、
うん、
あ、なんて人だったっけ、原作書いてるの。
原作者知らないな。
島尾敏夫か、
うんうん、
って人が書いてる小説なんだけど、この島尾敏夫と島尾美穂さんの夫婦がの実際にモデルになってて、
うん、
島尾敏夫のだから実体験なんだよね。
うん、
奥さんがちょっとやっぱり心が病んでて、それをもう小説に書いちゃれっつって書いてる小説なんだ、ね。ず、うん、んちゃん知らないんだ、原作者の。
知らない知らない。
そうなんだ。で実際にさ、あの息子と娘がいたでしょ、
うん、
あの夫婦に、
うんうんうん、
あ、実際にっていうかさ、映画の中で、
うん、
でしんちゃんしんちゃんって呼ばれてる、
うん、
あの息子の方が、
うん、
島尾晋三って言って、
うん、
この人写真家なのよ現実には。
あ、そうなんだ。
でこの人の娘が島尾真帆です
マジで。
そうなんです。だから島尾真帆のおじいちゃんが書いてる小説。
すげえ。
すごいでしょ。
全然知らなかった。
あ、そう
あ、そう、
うん、
なんか持ってるね、あの人。
持ってるね、
あの人持ってるね。
持ってるさ、島尾敏夫の奥さんの、
うん、
そのまあ厄介な奥さんの島尾美穂さ
ん
は、
う
ん、あれ奄美大島だったかな。であのアレクサンドロ・ソクーロフっていうさ、
うん、知ってるよ、
有名な監督いるでしょ。
僕よく見ました。
本当、
あの日比谷静かに発行しとか、うん、マザーさんとか。
あの人が日本を舞台に映画撮りたいって言った時に、
うん、
誰かが島尾美穂さんを紹介したんだって。島尾美穂も小説家で、
うんうん、
実際に小説も書いてるんだけど、 で、ドルチェっていう短編があって、うん、日本を舞台にした、それに島尾美穂さんが主演してるそうです、
うん、あ、そうなんだ、うん、ソクーロフはね、うん、もう本当に本当に映画
学校とかで
見せられる、映画そう好きの多感な時期に、うん、いや見せられたわけじゃなくて見に行ってなかった、
そうなんだ、
うん、でなんかすごいのよ、
うんうん、
映画
あそうみたいね、でソクーロフの短編とか、うん、結構普通にアマゾンとかで、まあ、買おうと思えば買えるので、まあ、興味ある人、
ね、あとあれだよね、太陽ってさ、
それが天皇の
やつ、天皇の映画を撮ってたりするしね、うん、あれはなんかさ天皇テーマだから結構ヒットしちゃったけど、短関係でも、うんうん、もう日比谷静かに発行しとかすごいよ、うんうん、もう映像だけで見せるっていうね、うん、本当に実験映画みたいな映画だから、何を語ってるのかとかもうさっぱりわかんないけどね、
あ
でもその映像の凄さでなんかこうやられてしまったっていうか、
うんうんうん、
その当時はね、今は絶対見ないよ
いや今この年になってから見るとまたいいの
か、まあそうかもね、うん、まあちょっと見てみたい気もするけど、すごい体力吸い取られるから
少しずつ見ればいいじゃん、ジジイの特権、
DVD とか出てんのかね、
一応あるよ、
あるんだ、
うん、
見たことある、
ね、太陽は見た、
その日比谷静かに発行してみてほしいんだけど、
う
ん、
見てみようかな、
うん、あの解説必要だったらパンフ持ってます
ね、あそうですか俺結構見れちゃうタイプよ、
あそう、
うん、
なんかいや昔は見れたんだけど、俺もどんどんね、もう娯楽の方がいいって言っちゃった、
ね、まあね、うん、娯楽と交互に見るぐらいのバランスでもいいのか、ね、で松坂慶子がさ、
うん、
あの岸辺さんに向かってさ、
うんうん、
私はあなたの何なのですかって聞く、
うんうんうん、
そしたら岸辺さんがさ、妻ですって言うんだよね、このですがいいよねこのさ、い怒ってる人に対しての敬語、
うんうん、
これ怒ってるとまたイラッとするじゃん、でもその夫婦の感じとかがすっごい伝わってきて、うん、
なるほどね、
セリフだけでもなんか関係性が分かるというかね、
ちょっとまた見たくなってきたん
でしょうね、あそうでこれ後のさ、
うん、
その幻の光とか、
ああ
是枝さんの、ね、絶対見てるじゃん、
見てるね、
うん、
あの
影響、
まあカメラもちょっとね、
うん、あのずっと引いた絵でさ、役者によるってことがほぼないじゃん、
ね、
うん、その感じとかも幻の光に結構影響を与えてるんじゃないかなと思って、あれもほら男の子と女の子がさ、
うんうん、
なんかあの田んぼと田んぼの間の道をさずっと歩いてるとこが、
う
ん
う
ん、
美しいよね、
すっげえ俯瞰から撮ってるやつがあって、
田んぼがさ鏡のようになっててさ、
あれ美しいけどちょっと怖いシーンというかさ、
すごく死を連想させるね、うん、
だから生と死の狭間に2人はいるみたいなことで、
うんね、そう
すごい感じるというか怖い絵だよね、
そっか見たんだ、偉い
偉いでしょ、
偉い、いや嬉しい、でも
昔まだ俺らが同じ会社に在籍してる頃に、純ちゃんにフェイバリット映画を教えてくれって言ったら死の時計が入ってたんだあとイヤーズオブあイヤーオブザホースと、あと話の話と
デッドマン
と、あと男の戦いか、
とんがってるな
とんがりすぎでしょ、
と
んがりこんかおめえと思ったけどね、
そんなもう今絶対そんなの入れないもん、
入れないよね、
入れない、
あこの映画90年代だって
90年代か、
90年だって、
あ、うん、ちょうどそうだね、いやなんかでもああいう映画をさ、うん、見始めるとさ、
うんうん、
なんかやっぱもうどんどんそっちに行きたくなる魔力があるっていうか、
ね、あるよね、だから
久しぶりになんかさ劇場でそういうやつ見ると、この間なんだっけ、
だから藤田でしょ、
あ藤田もそうだし、
うん、おもれぎ、
埋もれ気もそうだけど、
かやこのためにって見たの、
それ見てない、
そうなんだ、
うん、
見てない、
埋もれ気もは結構見やすいよ、
うん、
藤田も見やすい、
見やすくない方がいいんだよね、でも
こういうの見やすいっつっても、
うん、
あのレベルは違うよ基本見にくいよ、
まあね、
うん、藤田は本当に良かったね、埋もれ気もはまあ良かったけど、
うんうんうん、
見てくださいぜひ、
これさ
見てほしいな、
この作品って岸辺さんがまあ浮気したことによって、妻 の、 その松坂慶子がまあ怒ってると、でちょっと頭がやっぱおかしくなってくるっていう映画なんだけど、もう頭がおかしくなった妻に対して岸辺さんももう頭おかしくなっていかなきゃもうどうにもやりきれんっていう話でさ、で夫婦2人とも頭おかしくなってって残された子供たち困るよっていう話なんだけど、このちょっと思ったのが、年上の浮気相手っていうのが女っていうのがさ出て、
うん、
途中から出てくるじゃん、で庭で大乱闘とかするんだけど松坂慶子で、
全然覚えてない
でこの、
うん、
その浮気相手の女っていうのが実は存在しなかったら、
う
ていう演出だったら、うん、なんかもっと怖かったのになと思って、その松坂慶子の妄想 でいくら千田さんがそんなやついないって説得しても通じなかったらすげえ怖いと思って、うんうん、そういう映画でもなんか よかった気がするけど、まあ、原作付きだからあれだけどさ、
なんかあの完全に作られた世界が、うん、に圧倒されたんだよね、
怖いよね
俺はその当時はなんか小津安二郎的なさ、
うん、
感覚もあるじゃないあの映画って、
あるね、うん、まあ、ローアングルだったりとか、
そうそうそうそう、固定のカメラだったりとかさ、はいはいはい、シンメトリーっぽいさ、うん、とか、
ああいう映画見たいね、
いやなんかすごい見たくなって、
うん、ちなみにもともと敏夫役にキャスティングされてたのって岸辺さんじゃなかったんだ、
誰？
中井貴一、
よかったね岸辺さん
で、やべえよ中井貴一だったら全然映画変わっちゃう、
芝居しちゃうから、
なんかね
臭い芝居しちゃうから、
あの岸辺さんの感じがいいんだよね、
いいいい、あのな心が入ってそうで入ってないっていうかさ、入ってなさそうで入ってるみたいなさ、
う
ん、
そういう意味で言うとね、うん、同じ夫婦を題材にした映画で今年の映画でさ、あの長い言い訳っていう映画があって、
あいいっていうよね、
西川
あの深津絵里さんが出てるでしょ、
そうそうそう、うん、なんだっけ監督、西川ディアドクターの人
だね、あの揺れるとかの、
ね、揺れるとかの西川監督で、
うん、あの人の映画面白いよね、
うん、主演がねモックンなんだけど、
うん
うん、まあ多分聞いてる人知ってる人多いと思うんであれだけど、うんうん、まあ深津絵里の奥さんが、
うん、
ある日パッと亡くなっちゃって、で
見たよ、あ見た
な、それで、まあ、これネタバレでもなんでもないんで、もう冒頭ですぐ亡くなっちゃうんであれなんだけど、
ネタバレしないで、
ネタバレしない、
うん、
でまあ冷め始めてんだよねこの夫婦も、
うんうん、
でもっくんはそれでパッと死んじゃって、うん、奥さんがね、で涙が全く出てこないという映画なんだけど、
う
ん、どうしたの、
なんか最近見た映画似てる、
あれですよデモリッション、
デモリッションだ
なんかそのこの間純ちゃんのデモリッションの話聞いてるときにちょっと長い言い訳を思い出したんだけど、
うん、
男って、うん、奥さんのことを当然愛してて、
うん、
99% さそんな状況になったら、まあ、呆然自失として、まあ、泣くのは当然としてさ、うん、まあ、もうなんて言うんだろうな、自分を失いかねないと思う反面、
うん、
1% もしかしたら泣けないかもっていう気持ちが恐怖としてあるんだよね、
なんか俯瞰して見てるという
か、なんかね人事として見てるとこあって、で、
まあ、でも
うまくその人の期待通りに演じなきゃって思う自分もいるじゃん、多分もっくその長い言い訳で描こうとしたこともそういうことなのかなってちょっと思ったんだけど、
うん、
だから最後までもっくんって演技してるっぽく見えるのよね、
うーん、
まあネタバレはあれだからちょっとあれ、
もっくんはでももともとそういう芝居
なんか
する人だよね、
どっかさ
そもそも
その仮面で演じる人じゃん、
うんうん、
でそれがまたさその役とちょうど合ってんだけど、
うんうん、
まあちょっと長い言い訳の話とかは、まあ、年末のランキングとかでまた話せるかと、
まあ悪く言えば臭いよね、もっくんの芝居
臭い、だから、うん、なんて言うんだろう、映画の芝居じゃないというか、
そうそう舞台っぽいんだよちょっと、
そうだね、
うん、でもなんか80年代90年代はさ須藤さんとかの映画
とか、うん、四股踏んじゃったとか
ね、読んでたけどちょっとねリアリティがないっていうか、うん、
ファンシーダンスとかで鍛えられたから、
そうそう、ちょっとあんまりうまくないんじゃないかっていう、
はいはいはい、
のがあるかもしれない、送り人とか当たったけどね、
ああ送り人当たったね、
うん、
あの人病院へ行こうの人だね、滝田洋次郎だっけ、
そう
コミック雑誌なんかいらないの人だ、
それがちょっとびっくりしたんだけどそれあの送り人を撮った後、
うん、
釣り吉三平撮ってたで
それがやばかったらしい、
あのなんで日本映画でこの人がずっと監督できてるだろうランキングの中に俺入ってるんだろう、
滝田洋次郎、
滝田洋次郎要は嫌いなんだけど
ああ病院へ行こうとかも嫌だったけど
なんか全体的にあんまり面白くないないな、あの人とあのさ写楽とか撮った人、篠田
哲夫、
いや違う、あのね違う篠田、
うん、
なんかその人もそうなんだけど、
うん、
いんのよ
そんな人いっぱいいるじゃん、
重鎮、日本映画界のなんか重鎮みたいな人がさ
重鎮なのかな、滝田洋次郎、
やべ俺大丈夫か
消されるぞ
消される まあいいや、
まあいいや。いや、もっくんのその演技論の話でね、言うと、あ、でもこれネタバレはあれだけど、その
ネタバレダメだよ。
ネタバレダメだけど、まあ長い言い訳を知ってる人だったら誰でも思うわけじゃん。だからその泣けない状態からにってことは自分の心に何かがあるわけじゃん、
うん、
それを払拭して最後はちゃんと泣けるようになるのかっていう映画にならざるを得ないじゃん、当然誰が見たって、
うんうんうんうん、
でそこを見る映画なんだけど、
うん、
要はすごい心を閉じてる人で、
うん、
で閉じつつもその対面上みんなにはいい顔してる人なの、
うんうん、
でもそういう人っていっぱいいるわけじゃない。で、役者が演技するときってまずもっくんの素のもっくんがまずいて、
うん、
で世間に対しての演じてるもっくんがいて、
うん、
でさらにそのもっくんが誰かを演じてるわけじゃん、役者なんだから、
うん、まあまあ
その役の人をさ、
うんうん、
でその役の人にも素の役その人がいて、
うん、
で仮面のその人がいるわけじゃん。だから40のレイヤーがかかってるわけ、もっくんに。
そんなこと言ったら全部
の、いやそうなんだけど、うん、そのもっくんのレイヤーを剥ぐことはもちろんないわけじゃん、うん、ただの役者なんだから、うん、でその演じられてるなんとかっていう幸男くんだったかな、
うん、
人の仮面をまず剥がさないといけないじゃん、映画の中で、
うん、
でももっくん自体がなんかああいう人だから、うん、どこでその画面が仮面が剥げてるのかが分かんないみたいなのが問題があって、
うんうん、
なんかいつまでも演じてるっぽい人なのよ、
うんうん、
そうそうだから、
うん、
そのグッと泣きに入れないというかね、
うーん、
俺はなんかそう思って、
複雑だね、
なんかね、
見たいな。
私の妻は2回見に行きました。
あ、そんなに、
うん、
まだやってんの？
やってるっしょ、結構売れてるみたいだし、
最近公開？割と
1ヶ月ぐらい前かな。
あ、じゃあまだどっかでっていうか行こうかな、
行きなよ、年内には。
へえ、
まあネタバレはしませんけど、
うん、
見終わってから、
うん、
ポスターを見ると、
うん、
グッときますよ。
そうっすか、
うん、
あ、見たいっすね
これでも聞いて、ポスター今からグッ映画見る前に、
うん、
なんか石山が、
うん、
あんなこと言ってたからよく見てみようと思ってポスター見ても別に何もないですからね、
うん、
見終わないと分かんない。
なるほどね、
うん、うがった見方はしないで普通にさらっと見ていただければ
。分かりました。
長い言い訳は結構業界の方でも、業界っていうか、ね、我々の仕事仲間の間でも大変評判が、
ね、うん、
で今日さ、そのリー監督の怒り見てきたんだけど、
うんうん、
なんか
怒りも今年の映画？
あれも今年ですよ。
確か、
うん、今年の夏かな、
うんうん、
いい映画でしたよ、
うん、
そのちょっとね、詰め込みすぎかなっていう嫌いはあるけど、演技自体はすごい良かったし、
うん、
ある2人ぐらいを除いて
ちょっと脱線するけど、
うん、
美術はどうだった？まあ脱線してねえか、
うん、怒りの美術、
そう、
特に、
うん、
そのアピールすることなく、
うんうん、
ちゃんとやっぱり美術ってあくまでさ、映画の背景でいてほしいじゃん、
うん、いや、そう、そうなのよ、
背景でいてくれます、
そうなん、あ、いてくれる、
怒りに関しては
、ああ、うん、じゃあよかった。
だから時計仕掛けのオレンジとかさ、ああいう映画だったらもっとガンガン出てきてもらってもいいんだけど、うん、
いやでもさ、ほらやってる方がさ、
うん、まあ我々知ってる人
なんで、知ってる人で、まあどっちかっていうと主張するタイプの美術をやる人じゃないですか、
うん、全然気にはならないです
。
へー、うん、まあ、まあでもそのなんか、まあまあ、うん、変なことはしてない。
うん、そっかそっか、じゃあいいね、
いいよ、
そういう意味でね、うん、
そんなとこかな。か日本映画も結構いいなとは思ったけどね。
そうかそうか、
撮り方もちょっと面白かったかな。最近 さ日本の映画の撮影ってなんかあんまり工夫がないなと思ってて、
うんうんうん、
もうなんていうの、マスター撮ってで引き寄り撮って、
まあまあそうね、
会話してる人たちのよりより撮ってくだけじゃん、肩越しに。それの繰り返しでしかないから、うん、まあ、ちょっとつまんないんだけど。
日本映画ってさ、予算もないからこう無駄を省くっていう、
安全に撮ってくっていう
か、そうそう、いう意味が結構あるからね、
うん、でもなんかね、怒りに関してはね、
うん、
マフカンの海とか撮って、
うんうん、
で画面の下の端から、
うん、
そのエンジン付きのボートが、
うん、
画面の上に向かってまっすぐ進んでいくやつとかあって、ちょっと良かったけどね、そういう意味では。あ、なんだこれと思ったら、あ、海かみたいな。そういうのあんまねえじゃん。
ないね、うん、あれかな、ドローンかな。
え、アランドローン、太陽がいっぱい あ、ドローンって
。ドローンよ。
あ、撮影のドローン。
撮影のドローン。
いやー、そうかな、安定してたけど。まあドローンも結構安定するもんね。
うん、まあでも、うん、まあいいんですけど、はい、す
みません。結構俯瞰の絵がいっぱいあるのよ、いかり。だからドローン使ってるかもね。せっかく今安いもんね、ドローンもね、撮影の使うやつね、
うん、
クレーンなんか持ってくるよりよっぽどいいもんね、うん、
いい。もっと
昔スパイダーカムとかあったけどさ、全然あんなのね、使い物になんないもんね。
ギャラクシーってクレーン使ったことある？
あ、見たことあるよ。
超長いやつ、
すげえよな。
あれすごい、ゴエモンの時に使ったけど、まあまあまあ、
いい。今だったらドローンで一発だもん
ね。全然あんなの持ってこないでさ、
うん、
さらっとできちゃう、
邪魔だしさ、
ね、セッティングに時間かかるし、
大体故障するしな、あいつ。
そう。
まあ今日はそんなとこっすか。
まあそうっすね、
うん、
まあ雑談として。でも死ぬ時、いや俺もさ、
うん、
ベストに上げときながら、オールタイムベストに上げときながら、うん、結構忘れてますね。
そんなもんですよ、
やっぱ。ああいうのって疲れるから、そんな何回も見ないからね、うん、多感な時期に見てやられてるものって残りやすいじゃないですか、うん、でもなんか見たくなりました、久しぶりに。
あれもあった、季節の中で、あのハーベー描いてるやつ
ある。ああ、見たの？
見てないけど、
うん、
手には入れた。
そんなにいいよ、普通よ。あれ、
あんたベスト10じゃねえか。
ベスト10に入れたけど、
うん、
普通よ。
普通の入れないでください。
普通にいいぐらいな感じ。
あれって監督誰だ
っけ？あれはね、新人だったんですよ当時、
うん、
今はもうやってんのか分かんないけど、
うん、
まあ素敵な映画ですよ。
まあ
俺ベトナム行ったことあるっていうのも、ね、
なるほどね、
うん、関係してますけど。
ハーベイ描いてる好きだったら見ても。
あ、いいんじゃない、
うん、
まあハーベイ描いてからプロデューサーかなんかやって
る。あ、そうなんだ。
そうそうそう、
あの人もいろんな映画出てるな、よく考えたら、
ね、
でアンゲロプロスのも出てれば、
ね、ユーシーズの瞳とかね、出る
し、
ね、
アベルフェラーラのチンコ出す映画とか出てるしさ。
まあ大抵チンコ出すって、
ね、あ、そうですね、
うん、
はい、
バットルーテナントですか？違う、
バットルーテナントです。
あ、そうですか、
はい、のあのオリジナルの方ね。
あ、見てない。
ニコラス・ケイジの方じゃないですか、
うん、もうだってほら、あのビデオのジャケットが全裸で仁王立ちしてるから、
うん、そうなんだっけ。
なんなんだこの家はと思って。まあ股間の部分は闇になってるんです。
闇になって
る。闇にな
ってる。まあある意味闇なんですけど。いや、そう考えるとさ、
うん、
あのタクシードライバーも出てるしさ。
そうだね。
パルプフィクションも出てるでしょ。
タクシードライバー若いよね。
スポーツ役ね。
うん、すげえ痩せてんだよ。
そうなんだよ、
うん。
気づかないよねあれ。
わかんないかもしれない。うん、ポン引きのやつ役でしょ。
役、うん、うん、
あのジョジー・フォスターのさ。
そうそうそうそう、ね、そう。
まあまあこんなとこ
ですか、まあ、こんなとこですかね。
ちょっとまた雑談して
、結局ハーベイカイトの話、
ゼラの話。
そうですね、コングレス未来会議とか未だに出てるから。
あ、見ましたよ、
うん、そういえば。あ、そうかそうか。
いや、非常に良かったです。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあここまでお送りしたのは石山と
石上でした。
おやすみなさーい。